スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県から後藤美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は2人でお送りします。
はい。
はやぶさの映画の話が昨日今日と、公表されてですね、なんと、まあ噂には出てましたけど 3本も映画化されるということなんですけど
すごいですね。
すごいですね、3本ってちょっと引いちゃいますけどね
見比べてこうどこが違うとか、あそこが違うとか、
そうですよね、
ありそうですけど、またね、一応こうプロジェクトとしてはもうドキュメントというかこうきっちりとねストーリーが決まってるものを3つもどうするのかって感じがしますよね。
そうなんですよね、とりあえず その3つのうちの1つが20世紀フォックスですもんね。
あ、そうですね。
すごいですよね、まあ、スタッフ監督は、ね、日本の方とかなんですけど、今回公表されたのは、キャストが、竹内結子さんで、あとは西田敏行さん、
はい、
又川先生、
又川先生ですね。
シルエットは似てますね。又川先生の方がもうちょっとこうがっちり系な感じもしますけどね。
そうですね。
まあどうなるのか楽しみですけど。
10月公開ということなんで秋ね。秋までに
早いですよね。
早いですよね。
最近の映画ってクランクアップしてから1年とかよくありますけどね。
まあいろいろ JAXA の協力を得ていろいろ素材が使えるのかもしれないですし、
まさかはやぶさのシーンがみんなはやぶさバックトゥーザアースのCG だったりなんかするとそりゃ早いでしょうけど、そうですね、プラネタリウム作品で、そうですね、これで5月の12日から通常の映画館でも公開されるようになったはやぶさのバックトゥーザアースですね。もう何度も、私もこれ何回見たかな、通常版と期間編と、あとこの間は山梨県立科学館に監督がいらっしゃったんですね、講演会を兼ねた上映会に行ってきましたけど、まあそれを合わせて3回見たんですけどね、こっちの方はもうはやぶさに絞ってるんで、
そうですね、
プロジェクトチームが今話題になってるんですけど、プロジェクトチームの方は一切出てこないんですよね、プラネタリウムの画像の方は、まあそういう意味では映画の方はヒューマンドラマに絞ってるようなんで、まあ、ちょっと対極的な位置にあるのかなという感じですね。このはやぶさの映画もプラネタリウム版じゃなくて普通の、映画館で、
そうですね、
500円でしたっけ、確か、格安で公開になるんですよね。ぜひ子供さんに見に来ていただきたいと監督おっしゃってましたけどね。それから被災地の方で、上映する場合については無料で上映会が開けるような、枠を監督が努力されていろいろ、監督の作品なんですけど結局、著作権がいろいろなところにあるんで一人の一存じゃ決められなかったようなんですけど、結局、各省から承諾を得て被災地で、上映するに関しては無料で上映を行うことができるような枠組みを作られたってことですね。今すでに数箇所上映に向けて準備が進んでるようですけど、そういう面でもですね、元気づけてもらえるような上映会がですね開ければいいなと思ってますね。
そうですね、もう本当になんていうか諦めないっていうことがこんなに大切なことなのかっていうのを本当に身をもって知りましたからね。私も
3
年、私もだから 糸川についてからなんかよく見るようになったんですけど、あ、ね、3回か4回、ね、本当あもうダメだっていうのを思いましたからね、うんうん、それをすごいなってその度にこう乗り越えてこられたのが本当感動します、うん、
ちょっと映画の方もね、新作の映画の方もどういう風に形で取り上げるのか、まあ、楽しみに待ってることにしますかね。
そうですね、はい、楽しみなような 恐ろしいような、
そうですね、はい、それじゃあニュースになりますかね。はい、じゃあまず、打ち上げ結果からですね、最初にあのインドのロケットですね。
あ、はい、
インド宇宙研究機関、ISRO は、現地時間の4月20日10月あ失礼10時12分、日本時間、13時42分にインドの地球観測衛星リソースサット2と、2機の小型衛星を乗せた、PSLV ロケット、PSLV の16号機ですね、これをサテシュダワン宇宙センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約18分後に、リソースサットを軌道に投入し、その後2機の小型衛星はそれぞれ切り離し打ち上げは成功しました。PSLV の打ち上げについては、まあ、9ヶ月ぶりですね。で、衛星なんですけど、リソースサット2っていうのはインドが開発した地球観測衛星で、解像度5メートルのカメラを搭載して、土壌や水などの自然、資源をモニタリングすると。それから都市の道路管理にも使用されるっていうことですね。それからあのアイドリ衛星が2つでして、インド宇宙局とロシアの大学が共同開発した科学衛星ユースサットと、シンガポールの大学が開発した、地球観測衛星のエクスサット。でこれはちなみにシンガポールとしては最初の衛星になるそうです、うん、まあ、これが相乗りで上がったってことですね。で PSLV ロケットは18回目なんですが、まあ、1機目が失敗したと2号機以降は17回連続成功ですね。12月に失敗したのはあの PSLV じゃなくて GSLV ですね。
あ、違うタイプのロケットですね、う
ん、あっちは静止軌道に、打ち上げを、する目的のロケットですね、うん、で これは PSLV で、P は 極軌道の P ですね。あの地球同期軌道に打ち上げることを主体とした開発されたロケットなんですけど、
うん、
これは、ちょっとインドのロケットって変わってるんですよね。その、はい、固体と液体の組み合わせ方が、
あ、なんか独特な感じ、
うん、独特なんでですね、ちょっと深くやってるととんでもなく深くなるんでちょっと軽く終わらせてきますけど、とにかく、まあ、インドとしてはまあ、PSLV については2月頃からどんどん延期されてたんですけど、まあ、今回、前回の失敗と、まあ、期待は違うんですけど、ほぼ完全な成功が収められたんでですね、良かったかなって感じですね、うん。
ちょうど仕事中というか昼間にいっぱい切り離しながら上がっていったというイメージが
そうですね、
しますね、
ちょうど見てたら非常に順調に拍手で、
はい、
映像が入ってましたけどね、
うん、
まあ、直接関係ないんですけどちょっとあの中継映像見ててテレメトリーでこう今どこ飛んでますってこう地図上に線が出てたんですけど、
はい
はい、なんかおかしいなと思ったらスリランカがなかったんですよね地図に。
あ、
で飛んでった経路を見るとどう見てもスリランカ上空をこうでモロに通っていってるような気がするんですけどね、気のせいかなと思ってですね
うん、
あ、海の上通ってるように見えるけどちょっとどうなのかな、気になるなというとこでしたね、うん、あまり深く突っ込まないので、ね、これ以上深く突っ込まないことにしますけど、はい、うん、それでは次の打ち上げですね、アリアン5ロケットですね、アリアンスペース社は協定世界時間の4月22日の21時37分日本時間で4月23日の6時37分に、アラブ首長国連邦の通信衛星ヨハサット 1A と南アフリカ企業の通信衛星インテルサットニュードーンを乗せたアリアンロケットアリアン5の ECA を、南米フランス領ギアナの空路基地から打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し打ち上げから約27分後にそれぞれ所定のトランスファー軌道に投入し打ち上げは成功しました。で今回のこの打ち上げはもともと3月29日に予定されてたんですけど、メインエンジン のバルカン2を転嫁直後に中止になったやつですね、
はい、
でこれはですねどうもジンバルエンジンのジンバル機構の転嫁した直後にこう自己診断するときに異常検知したんで自動停止したということらしいですね。で今回はまあ順調に作動して異常なく飛んだということですね、はい、それで
ああいう場合って、はい、一回こうエンジン点火して、
はい、
下エンジンっていうのは利用できるもんなんですかね。
数回はできるはずですけどね。日本の H2 の LE7 とか LE5 も受領試験を一回燃焼試験やってからですもんね。
あ、なるほど、
うん、それからやりますから、まあ、数回は多分できるはずですけどね、
うん、だからああいう緊急時でも一回止めてしまったっていうのも、まあ、不具合を直したらもう一回
そうですね
そのまま使えるって感じなんですね、はい、
そうですよね、まあ、もちろん一回極低温まで下がるから、まあ、点検とかで、
うん
うん、すぐ翌日すぐってわけでやっぱり、まあ、今回特に問題解決しなきゃいけなかったでしょうからね、
はい、
ただまあエンジンの耐久性としては数回は点火できるわけですね、
はい
はい、
なるほど。
ちなみにヨハサット1についてはアストリウム社の衛星ですね。でユーロスターバス E3000 というの衛星バスをベースに、23トランスポンダーが多いですね。23本とか14本21本30本ぐらいになってますね。で、静止軌道から中東アフリカ東南アジアにテレビ放送衛星通信などのサービスを提供するそうです。それからインテルサットニュードーンは、衛星はオービタル 3S 社ですね。スター2というバスをベースに作られた通信衛星で、こっちもトランスポーター30本ぐらいありますね。でアフリカ、ヨーロッパ、中東などにブロードバンド、衛星通信とテレビ放送ですね。ヨハサット1は重量が6トン近くあるんですよね。でニュードーンも3トンぐらいあるという、かなり大型の衛星ですね。はい、次の打ち上げはですね、プログレスですね。
あ、はいはい。
ロシア連邦宇宙局は、バイコヌル時間4月27日の、19時5分日本時間が、27日の22時5分に、プログレス補給船、プログレス M10M、ミッション番号 42P を乗せたソユーズロケットを、バイコヌル基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後に、プログレスを地球周回軌道に投入し打ち上げは成功しました。プログレスはそのまま地球周回軌道を飛行し、日本時間の29日23時29分、実は今収録は23時の夜中にやってるんですけど、つい先ほどドッキングしたはずですね。
そうですね。
国際宇宙ステーションのピアスとドッキングする予定となってます。でこれ、順調にドッキングが行われたようですね。
はい、
特にツイッターのタイムラインも失敗と騒いでませんので
安定のロシアですから
そうですね。いやでも結構ドッキング失敗してますよね。
ああそうですね、ありましたね。
そのままテレメが おかしくて行っちゃったとか、
はいはい、
自動ドッキングが調子悪くて手動でやったとか、それは結構ありますよね、は
い
は
い、そうですね、
うん、ちなみに今回のプログレスには、飲料水、酸素、推進剤のほかクルーの衣服、それから交換補修部品、予備品など計 2.6 トンぐらいの補給物資が搭載されているということですね。打ち上げについては今回この3機ですね。はい、それじゃあ、宇宙開発関係のニュースをお伝えしていきます。まずは大地の話題ですね。
あ、
はい、宇宙航空研究開発機構 JAXA は4月22日陸域観測技術衛星大地が電力低下とともに低負荷モードに移行し地上から制御不能になったと発表しました。発表によると4月21日に大地の太陽電池パドルの発電量が急激に低下し、その後自動的に低負荷モード、観測機とかの電力を使用する機器を自動的にシャットダウンして中枢部だけに電力を供給するというモードですね。これに自動的に落ちたということですね。でその後、太陽電池パドルによる発電量は徐々に低下して、まあ、ほぼゼロまで落ちてしまったと。ということで、現在、それが復旧できてないんですね。で、まあ、バッテリーでしばらく通信が取れてたんですが、 まあ、その間でも地上からのコマンド制御が不能、まあ、応答しない状態になって、うん、で現在についてはもうすでにバッテリーも枯渇して通信が取れない状態になっているようです、
はい、
でとりあえずチャンスのある限り回復の努力を続けているということなんですが、5月の半ばぐらいまではまだ、太陽光の日照が、まあ、軌道の関係で、まだ十分な日照があるということで、バッテリーがダメになってても太陽電池パドルに2個が当たってる時に発電の可能性があるということで、
はい、
その時間帯にコマンドを送って、復旧を試みるっていうことなんですが、まあこれもまあわずかの望みに欠けてというぐらいの印象ですかね。
そうですね。なんかあのパソコンのハードディスクが五輪中になるような朝起きたら連絡が取れてないっていう、
そうですね、
かなりショッキングな、
うん、そうですね、うん、
運用終了というイメージでしたね、はい、まあ、まだ終了ではないですけどね、ちょっと
そうですね、
うん、ニュースとしてはすごくショックなニュースだった、
うん、
なんかこう新燃岳とか震災とかね、あの
そうですね、
日本の大災害に非常にね、今年に入ってからいろいろあったのに、全部こうそこに目を向けていろんなデータを送ってくれてっていう、
はい、
うん、
そうですね、やっぱりこの、まあ、我々から見ると特に活躍の目立った衛星だと思いますね。
そうです ね、
まあ、特に、まあ、寿命については設計寿命3年で、延長で5年目標で5年とちょっとだったんですよね、
はい、
5年と3ヶ月ですかね、
うん、
だもんで、まあ、ものとしては寿命といってもまあおかしくはないんですけど、直前まで結構健康状態良かったんで、まだしばらく使えるというようなコメントが JAXA から出たばかりだったんですよね。
そうですね、
うん、
ただなんかあのいろいろちょっと噂を聞く感じでは、なんか太陽電池のああいう終わり方っていうのは珍しくないみたいなんですね。
ああ、そうですね、
うん、
大地の前、その前の衛星、
はい、
アデオスとアデオス2、緑ですね、緑と緑2に関しては、はい、まあ、打ち上げからまあ半年ぐらいの時に太陽電池パドルと本体をつなぐところのケーブルのところがバッサリやられたようで、
はい、
突然太陽電池が止まったというのがありましたけどね、まあ、今回も皆さんそれを思い出している方もいらっしゃる、まあ、それとはやっぱりちょっともう、ね、5年以上経った話ですからね。ただこれが数ヶ月早かったら結局震災観測できなかったですからね。
そうですよね、うん、
もう一通り取り終わったところですね、
うん、
ちょうど、
うん、
でこの運用コマンドが効かなくなりましたという報告があった翌日か翌々日あたりに、その大地のレーダー観測での地形変動データのまとめたものが発表されてますんで、
はい、
まあ、うん、まあ、本当にちょうど一通りデータを取り切ってたところで止まっちゃったという形でですね、うん、まあ本当に任務達成を自分で確認して止まったかのごとく、
うん、そうですね、
私これ大地はね、私も名付け親の一人なんで、
ああそうです、
ね、ちょっとこう非常に自分の名前につけた衛星がなくなっちゃうのは非常に寂しいところなんですけども、
うん、
うん、
またなんか、筑波で、衛星のね、衛星館が新オープンしたの時に見に行ったんですけど、去年の7月だったから、
はいはいはい、
あの時にこう大地の、ね、あの大きさ、大きさとかっこよさというか、うん、すごい憧れました。なんか、
あれもね、レーダー展開して太陽電池パドルも展開した状態で展示してくれたらすごいいいでしょうけど、
すごいでしょうねうん、
ただですね、後継衛星がまだ制作中でまだ上がってないというのが、うん、ここがやっぱりなかなか日本の宇宙行政の後手後手のところで、うん、まあ、ついこの間ね、エイロス2第一、まあ、第一2号って名前になるかどうか分かりませんけど、うん、この後継機の打ち上げを早めるというニュースが出たばかりですもんね、
はい、
早めるっつってもまだフライトモデル制作入ってないから、あと2年ぐらいやっぱり上がらないですからね
そうですね、うん、
まあ、でもこの大地も日本国内だけじゃなくて海外の災害とかにも活躍して、センチネルアジアとか、あとは国際緊急チャーターというその災害発生時 そのデータのやり取りのという枠組みの中で、かなり今まではもう積極的にこの供給してた側だったんでですね、何かあったら日本にお返しするような形で各国の観測衛星運用している 各国の方がですね、まあ大地がない間は供給してくするよというような話も出てるとは聞いてますけどね、まあ、まあ今まで結局活躍してくれた分、その分やっぱりお返しがあるのかなというところですね。
そうですね、もうそうするともう有終の美という感じではありますよね、
うん、そうですね、まあ、まあ、わずかな望みにちょっとかけてですね、とりあえずまあ JAXA からの公式発表まではちょっと望みを保って、ね、
はい、
行こうかなってところですね、
うん、
はい、それじゃあ次のニュースですね、次は NASA の商業有人宇宙輸送の話ですね。アメリカ航空宇宙局 NASA は4月18日、第2回商業有人宇宙輸送開発計画について、民間企業4社を選定したと発表しました。今回選定されたのは、ブルーオリジン社、シエラネバダ社、スペース X 社、ボーイング社の4社で、割り当てられた予算についてはブルーオリジンが2200万ドル、シエラネバダ社が8000万ドル、スペース X 社が7500万ドル、ボーイング社が9230万ドルという金額になってますね。で、まあ、それぞれの予算については、まあ、その開発技術に、投入するということですね。まあ、それぞれのプランを簡単に説明しますと、まず本命と言われているボーイング社ですかね。ボーイングについては CST-100 というカプセル型の宇宙船を提案してますね。6人乗りですね。で、これ機体については国際宇宙ステーション ISS への人員輸送と、あとはビグロエアロスペースという会社が、まあ、これは宇宙ホテルを作ろうと計画してるんですよね。そこへの人員輸送についても、まあ、その範疇に入ってるというところですね。まあ、このについては、まあ、オーソドックスなカプセル型のちょっと大きめの機体っていう感じですね。打ち上げについてはアトラス5、デルタ4、ファルコン9でも行けますということらしいですね。それからシェラネバタ社、これここはですね、有翼型のシャトルですね。
あ、はい、
ドリームチェイサーって名前がついてますけど、これはもともと NASA とノースロップ、まあ、空軍も絡んでるんですけど開発してた HL20 という有翼の、リフティングボディ実験機が小型シャトルですね。これが、まあ、原型となってますね、まあ、ほとんど形は変わってない感じですかね、私と同じような年代の方については、科学特捜隊の小型ビートルにそっくりですといえば大体分かってくれるかなと。ジェットビートルじゃなくて小型ビートルの方ですね、
はい、
そっくりです
、はい、
これも ね打ち上げは、まあ、アトラス5、デルタ4でもいけるっていうことですね、う
ん、これはあれなんですか、はい、先頭にくっつける、
はい、先頭ですね、
はい、
先端にくっつきます、
先端にくっつくやつですね、はい、
まあ、見た目はこれが一番かっこいいんですけどねええ、まあ、
なんかこうスペースシャトルが背負っていくっていうか、腹に抱えていくのに慣れちゃったから、
はい、
なんか戦闘にくっつくと、
そうですね、
って感じがします。
そうですね。次がスペース X 社については、まあ、まあ、何度もお伝えしますけど、カプセル型のドラゴン宇宙船ですね、
はい、
それとファルコン9の組み合わせということで、うん、これもまあオーソドックスな形状ですね。スペース X 社については、まあ、今回の資金で、ランチアボートシステム、要するに脱出システムですね、これの開発に資金として使うということらしいですね、
うん、
このスペース X、まあ、ボーイングの CST もそうなんですけど、今のところ従来型 の先端についている固体燃料ロケットで、アボートタワーっていうんですけど、それでこう引っ張り上げる形じゃなくて軌道離脱の逆噴射エンジンと兼ねたロケットエンジンで非常時の脱出もやろうという計画なんですね。だから先端にこうタワーがない、ソユーズでも先端に固体燃料ロケットがこうついてますよね。アポロとかもついてますけど、はい、まあ、ああいうスタイルじゃ ないと、
うん、
軌道上からで使う姿勢制御と、あと逆戻るときに逆噴射ロケットですね、
はい、
これを兼ねて緊急脱出のときもそれを使うという方向で開発が進んでるようですね、
うん、
それとブルーオリジン社ですね、
うん、
これはちょっとまあサプライズといえばサプライズですね。ブルーオリジン社っていうのは、設立者はですね、大手書籍通信販売会社のアマゾンの設立者、ジョフ・ベソス氏っていう方が立ち上げた企業で、今まではですね、ニューシェパードっていう、まあ、サブオービタル、
はいはい、
衛星軌道まで上がらないんだけど宇宙まで行って観光しますよというタイプのロケットを開発してるという情報は公開してたんですけど、それ以外についてはほとんど情報がなかったんですけどね。で、まあ、今回はさすがに公開されまして、まあ、カプセル型といえばカプセル型なんですが、ちょっと前にロシアがソユーズの後継の一つの案としてクリーペルっていう案を挙げたことがあるんですけど、それに近い案なんですよね。カプセル型なんですが、普通のカプセル型っていうと、この丸い底面を下に向けて、
はい、
あの体験突入していく感じですよね、
うん、はいはい、
でこの SV はですね、まあ、アイロンちょっとずん、ちょっと寸詰まりのアイロンみたいな形にしてて、
はいはい、
まあ、アイロンほど角は立ってないんですけど、後ろの丸い部分じゃなくて、その三角形の下の部分、アイロンの底みたいな部分に耐熱がされてて、はい、そこを下に降りてくるっていう形ですね。
なんかこうスペースシャトルの翼がないというようなイメージ
ですね。そうですね、スペースシャトルの翼がないっていう、ね、ね、それが、ね、あの寸詰まってるっていう
寸詰まりになった
感じですね。このブルーオリジンの一応この4社がですね、
はい、
獲得したってことですね。まあ、打ち上げロケットに関してはどれも、まあ、SpaceX はファルコンないんですけど、あとはデルタ4とアトラス5の有人型を使うということなんでですね、
はい、
あ、でもブルーオリジンも最終的には自社ロケットとかなんか書いてあったけど、もう本当かいなっていう感じです、まあ、こういうことでですね、荷物輸送についてですね、有人輸送についてもちょっと具体的に動き始めたということで、これもね、最終的にどうなるか非常に楽しみですね。まあ、個人的にはドリームチェイサーぜひ飛んでもらいたいんですけど。
そうですね。ワンダバの
音楽をつけて。はい、そんなところですね。はい、それでは次のニュースですね。
はい、
次はですね、古川宇宙飛行士の話題ですね。JAXA は4月27日、古川宇宙飛行士が搭乗するソユーズ有人宇宙船、ソユーズ TMA-02M の打ち上げ設定日が6月8日に決定したことを発表しました。古川宇宙飛行士は第28次長期滞在クルーとして、セルゲイ・ウェルコフ宇宙飛行士やマイケル・フォッサム宇宙飛行士とともにソユーズ TMA-02M に搭乗し、2011年6月から国際宇宙ステーションに約6ヶ月の長期滞在を行うということで、打ち上げ日が確定ということですね。
はい、
今のところは6月8日の、バイコンドル時間で午前2時14分、日本時間午前5時14分ですね、夜の打ち上げになりますね。もともとは5月30日だったんですけど、ちょっと1週間ちょっとばかり遅れたというところですね。
はい、
長期滞在については若田さん、野口さんに次いで3番目ですね。で、日本人がソユーズに搭乗するのも、3人目ですね。秋山さん、野口さん、古川さんということで、はい、ぜひ活躍してもらいたいというところですね。はい、それから次のニュースですね。ハブル打ち上げ21周年。
お、
4月20日が21周年だったんですね。
もう21年なんですね。
はい、21年です。
すごいですね。
はい、それで21周年ということで、記念画像公開ということで、バラ銀河と言われてるですね、重力の作用によって2つの接近した銀河がですね、大きい方がこうあのバラの花びらみたいなこう広がりを見せてるという、銀河があって、その写真を公開ですね、はい、ちょっと残念ながら写真が見せられないんで残念なんですけど、
はい、
ぜひググっていただいて見ていただけると思いますね。
もうそれはあのなんていうか星雲の中でもね、あの一二を争うぐらい綺麗なあの星雲ですよね。
うん、そうですね、
うん、21年、ちょっとびっくりしました
、はい、それじゃあ次、ここからあの宇宙科学の話題をお伝えしますね。まずは京都大学から、ですね、2011年4月21日京都大学の発表で、太陽プロミネンスのバブルの謎が解明、人工衛星などに影響を与える恐れのある太陽フレアやコロナ質量放出の発生原因に太陽プロミネンスのバブルが、泡ですね、バブルが大きく関わっていることが分かったということで、これは宇宙天気予報を発達させる上で大きな手がかりとなると考えられているということですね。太陽プロミネンス 対正面からこう炎がバーッと出るやつですね、
はいはい、
コロナはその後はその太陽の外側はコロナっていう太陽大気のところが名前なんですけど、ここは100万度を超える温度なんですけど、ポルニュミネンスについては、まあ、太陽の表面と同じ上で数千度から数万度ぐらいでですね、低温なんですよね。密度がコロナの100倍ほどあるんですが、で冷たく重い領域なんですが、沈まずに太陽表面に存在している中、まあ、磁力線が、まあ、ドーナツ状にこの通ってそこで浮いてるんじゃないかと考えられてきたということなんですが、日本の観測衛星日の出がこの太陽プロミネンスに謎の泡を発見したと、
うん、
太陽の大気は磁場が非常に重要な役割を果たしておいて、太陽の強力な磁場で周りを固められてハンモック状に吊るされたこのプロミネンスの中に、自由に変形する泡が存在しているということが発見されて非常に驚きがあるということですね、
うんうん、
日の出の観測とそれから NASA の太陽観測衛星ソーラーダイナミックオブザベーシターですね、これによる、プロミネンスの観測とコンピュータシミュレーションによって、謎を解くことが成功したということで、プロミネンスを支えるその磁力の磁場のハンモック構造に大枠については間違っているわけじゃないんですが、静的なものでなく常に磁力線が揺れ動いていること、それからバブルが100万度ほど非常に高温でその領域だけが軽くなって上昇して周りの冷たい領域に沈むという対流構造を持っているということが分かったということですね。で対流構造を引き落とすだけでもなく、コロナキャビティ、まあ、コロナの空洞と呼ばれる領域に磁気エネルギーを運んでいるということも分かったということで、 X 線で見るとそこがちょっと低く見えるらしいんですけど、はい、プロミネンスの噴出とともにこのコロナキャビティも噴出し、コロナの質量放出を形成すると。で、まあ、コロナが質量放出するということは、まあ、荷電粒子が太陽系空間に吐き出されるということなんで、はいはい、まあ、これがいわゆるフレアというものになるということですね、うん、
はい、
地球軌道の人工衛星にもこの質量放出が影響を与えることもあり、人工衛星の故障や通信障害、電力網の寸断などが発生することもありますが、これを未然に防ぎたいがために今太陽天気予報というのを一生懸命やろうとしているんですけど、この予報を正確に行うためにこのプロミネンスの解明やこのコロナキャビティの噴出の解明を行うことが予報の角度を向上するために貢献しそうだということですね。なかなか太陽のその構造っていうのもまだ分かんないことがいっぱいあるんですよね。
そうですね。こう、まあの日本じゃない、地球上ではこう人工衛星が上がってこうずっと地球の雲の写真を撮るようになってから、随分と天気予報っていうのができてきたじゃないですか、うん、
はいはい、
なんかやっぱりそういうふうにこう太陽もこう長くに続けて写真をこう撮り続けていくことで、だんだんとこう、ね、分かってくるっていうのがすごい、まあ、地球の雲も太陽もやっぱり同じようなもんなんだなっていうのを感じますね。
そうですね。特に今この SDO とあと日の出が上がってて、それから NASA のステレオというニコペアの観測衛星が今ちょうど180度の位置にあるんでですね、
はい、
今非常に太陽観測に関しては都合のいい状態になってるんですね、
うん、
急激に進むんじゃないかなという感じですね。
そうですね、まさにこう本当天気予報っていう感じで太陽の様子が分かってくるんでしょうね、
はい、そうですね、はい、じゃあ次の話題ですね。土星と土星の衛星エンケラドゥスの間に見られる電気のやり取りってことですね。4月22日 NASA の発表で、土星探査機カッシーニが土星とその衛星エンケラドゥスの間に、電気的なやり取りが行われていることを発見したと発表した。木星の衛星イオンの間でも同様のものが見られていたが、土星で発見されたのは今回が初めてですね。イオンには木星から雷が落ちるっていうのを昔聞きましたよね、うん、
はいはい。
土星には紫外線で観測できるオーロラが存在することが知られていますが、このオーロラは、電子やイオンが土星の極域に降り注ぐことによって発生するんですけれども、その電子やイオンが、この衛星から土星の衛星が供給されて、土星の北極と南極を衛星を介してつなぐ、まあ、その回路、いわゆる電気回路ですね、これが形成されているんじゃないかと思われていたんですが、これがまあカシリの観測で、まあ、確実化されたということですね、うん。今回カッシーニが行った紫外線の観測によって、エンケラドゥスから土星に粒子が降り注いで発生したとみられるオーロラが初めて発見されたということですね。でこれは通常土星で見られる極を取り巻くようなオーロラとは違い、ちょっとそこより少し低緯度地域のところにスポット状に観測されるもので、エンケラドゥスの公転周期と同じ速度で土星の表面を回っていると、いわゆるそのちょうど普通の太陽から来た粒子が降り注ぐオーロラの発生する場所とはちょっと違う場所に その衛星を通って北オーロラが発生する場所がこうスポット上にあって、それがちょうど衛星の光点に合わせて土星表面上を移動していくってことですね。うん、でそれからあの速度が同じっていうこととエネルギーが非常に弱いってことでエンケラルス由来であるってことが分かったと。ね、で土星の磁場は木星ほど強くないものの地球と比較すると非常に強く、その詳細についてよく分かっていないんですが、まあ、磁場の構造を知る上でこの磁場の影響を強く受けるオーロラを見るってことは非常に有用な観測であるってことですね。でエンケラルスの方は氷の火山などでの物質の放出割合が一定であるかどうか議論があったんですが、まあ、今回の結果を見たところ、まあ、一定の割合で放出しているということが分かったということですね。まあ、結構ダイナミックなことが起こってるんですよね、その土星とかですね。
このなんていうか地球のオーロラってこう写真とかで、ね、野口さんとかがいっぱい写真を撮って送ってくれたら、
はいはい、
あの北極のあたりとかにこう、はいはいはい、冠みたいにパーッとできますよね。なんかここの写真とかを見てるとこのスポット上っていうのはその冠の、ね、さらに低いあたりに豆のようにギョッとオーロラが出るんですね。面白いですね。地上から見たら謎の発光みたいに見えるんですね。
そうかもしれませんね、うん、はい、じゃあ次の話題いきますかね。次は合体銀河の塵に隠された活動的超巨大ブラックホールってことですね。これは、2011年4月26日スバル望遠鏡の観測成果ですね。銀河同士がぶつかってできる合体銀河の中に、超巨大ブラックホールが発見されたと。でこれまでは存在は予測されていたもののすぐ塵に覆われてしまうため、画像の撮影ができてなかったんですが、今回の発見は銀河の進化を解明する手がかりになると期待されています。これはですね、スバル望遠鏡と、あと南半球にあるジェミニ南望遠鏡ですね。この2つの共同観測の結果っていうことですね。複数の恒星が集まって形成されている銀河では、宇宙で他の天体の影響を受けずに存在しているわけじゃなく、他の銀河の重力の影響を受けて存在していますね。このような銀河は互いに接近しすぎた場合、まあ、衝突合体してできたと思われる銀河も見つかっておいて、合体銀河については合体に伴うガスの圧縮などの影響で星の形成が活発に行っており、その影響で強い赤外線を放射していることが分かっています。まあ、こういう銀河は赤外銀河と呼んでいるんですが、また多くの銀河の中心部には超巨大ブラックホール、超大質量ブラックホールが存在していることがほぼ確実と言われており、銀河が合体する際にはこのブラックホールに大量のガスが流れ込むによって銀河中心部が激しく活発に活動して激しく輝くことが知られていると、ただこの時の光が周囲の塵を集めるということによって、まあ、直接見るというよりか紫外線、赤外線の放射ですね、これを発生していると言われていました。ただやっぱり直接観測することはできなくてですね、間接画像で観測するしかなかったんですが、まあ、このスバル望遠鏡と、ジェミニ南望遠鏡を使って、18個の、赤外線画像、18個の合体赤外線銀河を観測したところ、いくつかに超巨大ブラックホールが直接見えたということですね。得られた画像の明るさを調べたところ、まあ、18個のうち10個については超巨大ブラックホールが存在する可能性が高いってことですね。で、ブラックホールの存在を研究することによって今までは分光観測、まあ、いわゆる映像で観測するんじゃなくて、まあ、そこから来た光をスペクトル分析して、まあ、ブラックホールがあるだろうという実証を取ると証拠を取るということで、まあ、成功してたんですが、まあ、今回の撮像観測ですね、これによって、まあ、直接的にこの形として見ることができたということで、近傍の銀河を調べるには非常に強力な手法が確立したということですね。
この撮像観測というのはやっぱり、望遠鏡が優秀だからできるということなんですね。
そうですね。特に、まあ、スバルもそうですけど、
はい、
ここのところ大型望遠鏡もみんな補償光学、すでに大気の歪みだとか、
はいはいはい、
風の影響とかそういうので光がブレるのをアクティブに表面を
はい、
高速で変形させることによって歪みをなくすという技術が大体確立されてきたんで、その分解能というのが非常に高まってきたんですよね、
はい、
特にですね、レーザーで大気中に窒素分子を発光させて、
はい、
擬似的な星を作り出して、
はい、
でその擬似星の丸く映るはずの擬似星がどういう形で撮影できたかということを補正することによって、
はい、
大気の歪みを キャンセルするという、そのだ最近 の、 あの大型望遠鏡の夜間の撮影してる映像を見るとこうレーザーが出てるんですよね、あのドームの中から、
はいはい、
うん、でそういう技術が特に発達したんで急速に望遠鏡の解像度が上がってるんですよね。
そういうことなんですね、
ちょっとね、実は今スバル望遠鏡のスペシャルをね用意してるんですけど、ちょっと勉強してました
、はい、そうですね、はい、
それではあの ISS リポートに行きますかね。それではシャトルの、まあ、話題なんですけど、ちょっと前の放送であの前回のディスカバリーのミッション STS-133 で荷物の説明をちょっとし忘れてましたね。
ごめんなさい、
う
ん、私
ちょっと、ちょっとそれを今やろうかなというところでですね、でまず、はい、じゃあ後藤さんの方から、前回のディスカバリーのミッションであの ISS に持ち込まれた荷物について説明していただけますかね。
はい、はい、それじゃあ STS-133 ミッションのペイロードについて、説明をしていきます。まあ、大きく運ばれていったものはですね、高級設置型多目的モジュール PMM、それからエクスプレス補給キャリア、はい、それとあとはあのロボノートですね。これは PMM に搭載してレスに運ばれるんですが、まあ、人間の上半身型をした作業ロボットということになってます。順番に説明していきます。高級結合型多目的モジュール PMM ですね。これはこれまで多目的補給モジュール MPLM として使われていたレオナルドを ISS に残していけるように改造したモジュールで、ユニティの下側に結合して、主に倉庫スペースとして使うことになります。今まではスペースシャトルに積んで、持っていって、スペースシャトルのミッションの間 ISS に結合して、ミッションを行って、切り離して持って帰ってきたんですけれども、今回はこれを半永久的というか、まあ、ISS にも設置したまま置いて、残して帰るために改造をした半分ですね、デブリの防護用のシートをつけて、まあ、デブリが来る進行方向 ISS の進行方向側になるところに、デブリの防護シートをつけまして、高級結合型モジュールに改造して置いてくるという形になります。
さすがにね、
はい、
最後に持ってったやつはもう持って帰るのもったいない、
ね、
もったいないですからね、そのまま置いてきちまえってことですよね。
そうです ね、結構大きなものなんでね、なんか
そうですね、
また ISS が大きく、
そうですね、これもうしかもほとんどドンガラなんで、まあ、倉庫としては相当広い容積が確保できるんですかね、
はい、ね。 MPLM1 号機レオナルドは STS10102 から物資運搬用の補給モジュールとして使われ始め、最終的には山崎宇宙飛行士が搭乗した STS-131 まで全部で7回使われてきました。今回で8回目、改造して8回目で上がってそのまんまという形になります。シャトルが退役するのに伴い物資運搬に使用するだけでなく、そのまま ISS に残してくることで倉庫として使うことになるということですね。当初はこれが最後の号で運ぶ予定だったんですが、 STS-135 を最後のシャトルフライトに追加することになったため、 STS-135 では MPLM ラファエロを ISS の物資運搬回収用に使うことになりますということですね。
あともう一個泥当てっていうのがあるんですけど、これは結局1回も飛ばなかったんですよね、はい、もったいない話ですけどね。
そうですね、
ちょっと特別仕様でただのコンテナじゃなくて、まあ、電源だとかいろんなのが、使われてたようなんですけど、結局、まあ、ISS 計画がいろいろ変遷する中で電源供給機能が必要な、ミッションが科学ミッションがこうなくなってしまったんでですね、
はい、
でまあ、そういう機能がついてる分、その他のレオナルド、ラファエルに比べて本体そのものが重いんでですね、やっぱり荷物の積載量が少なくなっちゃうんで、電源供給する必要がなければ、まあ、無駄な電源系を持ち上げるのもったいないということでですね、
あ、はい、
結局使われなかったということですね、まあ、もったいない話ですけどね、まあ、もったいないといえばつくばにもなんか一個作ったやつが転がってますけど
、そうですね、はい、それから紹介した順番にいきます。エクスプレス補給キャリア ELC ですね。このエクスプレス補給キャリアは大型の軌道上交換ユニット ORU を搭載して ISS に運び、 ISS 到着後は船外で使用する予備品を保管するための場所としてトラス上に恒久的に設置されます。形を見るともうまさに100均で売ってる網、ネットの網のようにそこに引っ掛けてこういろいろ使う壁がありますけどね。
台所の壁につけてお玉とかぶら下げるやつ
ですね。あんな形ですよね。
そうですね。
の大きい版っていう感じ、はい、でスペースシャトルの退役がまあ今年の夏予定されてるので、それ以降は HTV の日本の HTV で運ばれるミッションのみとなります。一応スペース X 社も計画はしてるということですね。でこのために ISS 外部のメンテナンスに必要な船外機器の予備品をここに引っ掛けておくというか、まさに引っ掛けておくんですよね、重力ないから、
う
ん、
そうですね、う
ん、
はい、
でっていうことが重要になるということですね。このため、今回のミッション含む補給ミッション STS-129 それから132、そして今回の133、それから次回もうすぐ上がりますけど134で、これを運んでいって4つ設置するという形になってます、
うん、結構大きいんですよね。
大きいですね。
12畳ぐらいありますかね、
うん、そうですね、希望の近くにくっつくんですね、ピチャッと。あ、いろんな位置にくっついてる。
いや、これはですね、はい、両方トラスの、
はい、
太陽電池パドルの回転部ありますよね、
はい、
そこのそことそのすぐ ISS 本体側ですね、要するにトラスの両端の部分ですね、はいはい、そこにこの2枚ずつ、上下にくっつけて計4枚くっつくという形ですね。
そこに必要な道具をくっつけとくんですね。
そうですね、はい、
はい、そして、最後がこの PMM、 先ほど紹介した PMM に搭載して、運んでいくんですが、ロボノート2ですね。このロボノート2は NASA とゼネラルモーターズ GM が2007年から開発を行っていた人型のロボットですと、第2世代のロボノートになります。初代のロボノートは1998年から開発してました。ロボノート2は10年前に開発したロボノートをさらに発展させたもので、初代よりも早く動けるようになり、より複雑な動作が可能です。このロボノート2は当面ディスティニー内に固定して運用しますが、将来的には下半身も追加して、ISS 内の他の場所へ、移動したり、船外活動を行ったり、活動領域を広げる強化の計画も検討されています。ロボノート2は2台製造されており、1台は地上での試験用に使われますと、1台が軌道に残っていたという形ですね。
これいつ開けるんですかね。
そうですね。
なんかオバマさんが前に軌道上と会談した時にまだ開けてなくて、なんか早く開けてやれって催促してましたけどね、まあ、なかなかそういうわけにもいかないんでしょうけど。
そうですね、
これツイッターのアカウントもロボノート打ち上げの時はえらいいろいろ喋ったんですけど、最近あんま見かけないんですよね。
そうですね、
うん、まだ入ってるのかな。ちょっと私もいろいろちょっと調べてる間がなくてですね、
はい、
ちょっとロボノート君が今どういう状態になってるのかちょっとまだ押さえてないんですけど、活動開始とすればおそらくそれなりに PR があると思うんで、見かけてないのでですね、うん、まだ梱包されてると思いますね。
そうです。
まあでも最近はたくさんいろんなものがやってきてますから、多分相当大変だと思いますね、クルーの方々はですね、
はい、
はい、
これしかし本当になんかこう畳まれて箱に入ってるんですね。
うん、そうですね、本当に、
うん、
なんか体操のお兄さんがこう手を縮めてるような感じですね。
はい、ちゃんと梱包というか、うん、首のあたりの弱そうなあたりには詰め物もしてあって、
ああそうですね、はい、やっぱロボットで一番期待されるのはやっぱり船外活動ですよね。
あ、はい、
うん、まあ、前回も説明しましたけど、船外活動を行う前っていろいろ大変なんですよね、
うん、
出たで数時間も連続なるし、その辺はやっぱりね、ロボットがやればできればね、いいかなってところですけどね、う
ん、
はい、それでは
133
についてはこんな感じですね、
はい、
はい、それでは次で、続きまして STS-134 の方に行きますかね。実はこの収録している本日は STS-134 のエンデバーの打ち上げ、この収録の 約3時間後に迫っているんですけど、はい、OMS 右側の OMS の圧力が、ちょっと異常だっていうのが出てましたけど、とりあえず今のところ中止というのは出てないんで、おおむね順調に進んでるかなって感じですね。
はい、天気がなんかね、昨夜ちょっと悪かったみたい
な。そうですね、嵐が来たって書いてましたけどね、
うん、あ、延期、
延期ですか、
うん、
APU にトラブル、
はい、
あ、今ちょうど今延期の、
うん、ちょうど今延期
で、ツイッターのタイムラインが、
うん、
延期でドドドって今流れました
ね。ドドドドで流れましたね、
はい
はい、
APU にトラブル
出てますね、
あらら、
マサケネディから、うん、あらら、
あ、残念ですね、
うん、残念ですね、
はい、
はい、でもまあミッションの説明は聞きたいですね。そうですね、
ミッションの説明はじゃあいきますかね。
はい、
SS134 UTT フライト6ですね。これについて説明します。まあ、エンデバー号の最後のフライトになりますね。今回のミッションの目的としては、まずは、世界16カ国共同開発して ISS 最大の実験装置となる AMS、アルファマグネティック、スペクトロメーター02を運んで ISS のトラスに設置すると。そして先ほどもありましたエクスプレス補給キャリアの最後の4枚目ですね。これを持っていくというのが輸送任務として大きく2つ、
うん、
それから、次期有人宇宙船の自動ランデブー装置をテストするために ISS から分離した後にテストのためにもう一度接近する試験を行うということですね。そうですね、 AMS2 が、まあ、最大の、搭載品なんですがですね、これはですね、世界16カ国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペイン、スイス、中国、韓国、台湾、アメリカ、メキシコ、ロシア、ルーマニア、そして60の機関と600人の物理学者が17年かけて開発したという、
すごいですね
、はい、観測の目的は宇宙船ってあの船じゃなくて火電粒子の方ですね、放射線の宇宙船ですね、
はい、
これを観測することによってダークマターと反物質を探すというのが、まあ、メインミッションですね、
うん、
02というからには01があってですね、これについてはあの1998年に STS の91ディスカバリー号で積んでってですね、試験してます、まあ、この時はうまくあんまり観測できなかった、あの観測装置は動いたんですけど、まあ、あのシャトルだと2週間ぐらいしか飛べないんで、
はい、
まあ、その間にはその大発見になるような観測ができなかったということですね。大きさですけどね、だいたい重量は6トンぐらいですね、
うん、
で、まあ、いくつも観測装置がついてるんですけれども、高エネルギー粒子、低エネルギー粒子、それから、うん、火電粒子の同位体観測する測定装置、それから、火電粒子の軌道を湾曲させるための、磁石、
うん、
それから検出室を装置衝突したときにそのエネルギー量を検出する電磁カロリーメーターというような、まあ、各種の観測機からなる複合装置ですね、
うん、
消費電力は 2.5 キロワットも実はあるんですよね。
お、
実はあまりにも大量大型の観測機なんでですね、
はい、
そのままあの巣でデータを流すと相当データ量を取ってしまうということで、
はい、
現地で分析するようなコンピューターが組み込まれてるんですが、これがですね CPU 650個の CPU を並列処理するという恐ろしい、スーパーコンピューターが積んでありまして、これが電力を食うと、
あ、
いうことですね。
なんていうか、あれなんですね、こう要するに地上にある加速器みたいなものを宇宙、加速器は人工的にこう放射線っていうか、
はい、
あれを作り出して、
はい、
観測するわけだけど、はい、自然に飛んでるやつを捕まえる、加速しないけど、
ね、
観測するみたいな、
ね、地上の加速器の観測装置だけを軌道上に持ち上げるようなイメージですね、う
ん、イメージですね、
ちなみに現在一番大きい LHC セルンにあるですね、
はい、
大型ハドロン衝突加速器だと7テラエレクトロンボルトのエネルギーの正面衝突なんて、まあ、14なんですけど、まあ、宇宙船の場合1億テラ電子ボルト、エレクトロンボルトぐらいの火電粒子が飛んでくるということで、より大きなエネルギーを、まあ、要するに加速器で作り出せないような大エネルギーの、粒子を観測することができるということですね。
しかも作るお金は無料という。
そうですね、
まあ、それを
加速するんですね。
ロケットが大変ですから、うん、
で、そうですね、
うん、
とまあ、長期間観測すればするほど、まあ、確率的に、まあ、確率論の話なんですね、はい、量子力学の話なんで、うん、精度が上がっていくということですね。観測の主な目的としてはまず反物質の話ですね。反ヘリウムの原子核の発見を目指しているということですね、はい、ニュートラリーノ、暗黒物質と言われている超対称性粒子ですね、
はい、
この中のニュートラリーノという、粒子の観測もちょっと目指していると。それから、ストレンジレッド、聞き慣れない名前ですね。クォークという名前はまあ聞いたことがあると思うんですけど、まあ、これがまあ素粒子の中の一つなんですけど、まあ、例えば陽子中性子についてはアップクォークとダウンクォークからなってるんですが、クォーク自体は6種類あって、アップダウン、ストレンジ、チャーム、ボートム、トップなんですが、
はい、
まあ、地球上にある物質、まあ、目で見る物質っていうのはほとんどアップとダウンだけでできてるんですよね、うん、で、この中でストレンジクォークがそれとペアになって組み合わさって作られた物質、ストレンジレッドと言われる物質の観測も目指しているということですね。スペースシャトルの飛行計画がコロンビアの事故後に変わった後、まあ、優先順位が低いってことで実際打ち上げられるかどうかわからないということで打っちゃられてたらしいんですけどね。
あ、そうなん
です。オバマ政権で ISS の運用が長期に中断しないで、うん、ブッシュ大統領が言った早めに終わるんじゃなくて長期、もう少し長期にやりますよ、あと10年やりますよっていうことになったんで、まあ、結局10年ぐらい置いとかないと成果が出ない観測機なんで、あ、はいはい、まあ、そういうことならじゃあせっかく作ったからあげましょうということになってですね、うん、まあ、費用も相当かかってるようなんで、まあ、その金額についてもいろいろ問題になったわけですけどね。もともと3300万ドルの予定だったのが15億ドルかかっちゃったらしいんでですね
それは かかったとかいうレベルじゃない、
すいません、かかっちゃいましたっていうんですね、
うん、
あとですね、超電導磁石を使うはずだったんですが、
はい、
観測期間3年のはずだったんですけど、まあ、10年使えるってことなんで冷却の必要のない普通の上電導の磁石に交換したってことですね、うん、これをトラスの上に装着するっていうことですね。かなりでかい観測機ですよね。イメージ図から言うと希望の上に乗っかってる船内保管庫と、まあ、大体同じぐらいと言ってもいいぐらいの大型観測装置ですよね、
うん、はい、
はい、これを持っていくというのがまあ主ですね、まあ、あとそれから、まあ、補給キャリアを1個持っていくと、うん、いうことですね、まあ、これが主なミッションということですね、
はい、
でそれからまあミッションの特徴としては船外活動を行う前、133のミッション説明の時にしましたけど、今まではそのキャンプアウトっつってその体の中の窒素を追い出すためにエアロックの中で一晩お泊まりしてたんですけれども、
はい、
これをですね、新たな方法ということで前日から泊まるんじゃなくて当日の朝から宇宙服をもう着ちゃうと。で宇宙服着て1時間ぐらい運動をして体内の窒素を排出するという手法が、まあ、今回ちょっと実験として行われると、
うん、
で、まあ、今回うまくいけば、まあ、これを標準手順にしようということらしいんですけどね、利点としては、まあ緊急対応、要するに、エアロックの中にずっといなくていいんで緊急対応するときのリスクがないということと、まあ、うん、純酸素の中で一晩いるよりは、まあ、エアロック全体を純酸素にして一晩いるよりも宇宙服の中の方が、まあ、酸素の消費量が少ないということですね、うん、やっぱり大変ですよね宇宙飛行士さんあの宇宙服着て1時間運動して
それで出るまで着っぱなしでしょ。
出るまでもちろん着っぱなしですよ
ねすごいですね。
うん、大変ですよね、
うん、
まあ、でもまあ多少は楽になるかなっていう感じですね。それから分離する12日目に分離するんですけど、まあ、分離した後に先ほど言った自動ランデブートッキングセンサーの試験ですね、
うん、
コンステレーション計画のオライオン、まあ、オリオンとも言いますけどオライオン宇宙船の自動ランデブートッキングセンサーの試験ということですね。コンステレーション計画については、まあ、一応中止になってるんですけど、一応オリオン宇宙船については、まあ、ISS からの緊急脱出用ということも兼ねて完全中止になったんですね、
うん、
これのテストをするということですね、はい。じゃあ通常の ISS リポートですけど、まあ、クルーの様子なんですが、まあ、今回、まあ、先ほども話しましたけど、まあ、いろんな補給船が今しょっちゅう来てるんでですね、相当忙しいと思いますね。プログレス 41P については4月22日に分の、午後8時に分離して、26日に、一旦軌道上でなんかテストしたみたいですね。ロシアのテストをして26日に体験再突入ですね。 でそれから、プログレスの 42M10M が27日に打ち上げられて、先ほどですね、29日の午後11時29分にドッキングしましたね。はい、それから、エンデバーが向かってですね、希望の実験の状況なんですが、細胞実験ラックの細胞培養装置を利用して4月26日から、生命科学実験、植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア導体の解析実験というのが行われているようですね。
はい、
サンプルについては、今回行くエンデバー号で地上に回収される予定と。でこれはですね、キュウリの芽生えを用いて植物の根の伸び方を制御する植物ホルモンオーキシンの動きを、そうすると分布に関わる2種類のタンパク質の動きについて調べると。でオーキシンを制御する仕組みを解明することで、植物の形態形成、要するにこっちが根でこっちが葉っぱとか、そういう重力方向に関する、制御ですね、まあ、これが分かるんじゃないかと、植物栽培技術の貢献が期待されるということですね。それから高培養ラックについては、温度高培養の動作確認試験が引き続き行われてますね、なかなかうまくいかないですね、それから、流体実験ラックについては、何度もお知らせしますが、マランゴニ対流における、時空間構造実験の第2シリーズのやつが行われております。船外プラットフォームについては、宇宙環境計測ミッション装置、シード AP と X 線観測装置マキシーのが順調に観測を続けているようですね。文化人文社会科学ミッションというのがあってですね、手に取る宇宙というミッションがあったんですけど、宇宙を詰め込んだボトルを持って帰って、それをもうみんなでこう手にも取って触ってみようというミッションがあってですね、この間のディスカバリーで持って帰ったんですが、つくばに到着した容器を開けたところ、ガラスボトルが破損していてですね、宇宙空間をガラスボトルに封じ込めて持ち帰ることができなかったということが分かりましたという報告がありました。残念ですね、
はい、残念ですね。あ、これがなんか謎の、なんか HTV のミッションのところでしたっけ、なんかガラスじゃないけどボトルに何かを詰める、
そう
っていう、
そうです、
あれ
で、ね、HTV で持ってったやつですね。
はいはい、はい、
実際3月1日に宇宙飛行士が船外活動で外でこう開けてこう宇宙を詰めて、はい、宇宙を詰めてっていうか真空にして持ってきたんですけど、
はい、
4月19日に筑波宇宙センターに到着したんですが、筑波で開墾したところ、うん、残念ながら破損したということで、まあ、ミッション成功しなかったということですね、まあ、ボトルが破損した経緯や原因については現在調査中ということで、どうもこういう人文科学実験、植物の種がどっか行っちゃったりとかですね、
そうですね、
ちょっとトラブルが多いですよね、うん、残念ながら。
そうですね、植物が山崎さんの種がなくなっちゃったんですね、
う
ん、
そうですね、
あれを思い出しました。
はい、それではじゃあ打ち上げ予定についていきますかね。シャトルのエンデバーについてはちょっとまだね、今中止になったばかりですから、はい、次の打ち上げはいつかちょっとまだ分かんないですよね。
はい、
そうですね、そうすると打ち上げについては次は5月の7日になりますね。
はい、
アトラス5ロケット、5月7日午前3、日本時間で午前3時14分頃ですね、ケープカナベラル基地空軍基地のベチロンチコンプレックスの41番発射台からですね、衛星についてはね、SBIRS の静止軌道の1号機ですね。これはまあ何かというと宇宙配備赤外線システムという名前なんですが、これはですね、弾道弾の発射を観測する早期警戒衛星ですね。これは低軌道配備型と高軌道配備型っていうのが2つあるんですけど、まあ、この静止衛星に挙げるやつは高軌道配備型、広域を、はい、広い範囲で大型の ICBM 級のやつを観測するやつですね。これの、1号機、今まではDSP という衛星を使ってたんですけど、新世代の対1号機目の打ち上げになりますね。次が5月14日、ミノトール4。これもアメリカ空軍ですね。タックサット4という衛星。アラスカのコディアック宇宙基地からの打ち上げですね。これは軍の衛星なんですけど、UHF 隊の通信実験衛星ということですね。それから5月中ということで、まだ日が出てないんですが、ソユーズロケットによる ロシアの地球観測衛星とベラルーシの地球観測衛星の打ち上げが予定されてますね。それから5月19日にアリアン5で通信衛星の打ち上げですね。 ST2 という衛星、台湾とシンガポールのジョイントベンチャーですね。東アジア地域における移動体の音声とネット接続。それからインドの通信衛星の GSAT-8 ですね。このデュアルローンチですね。5月19日。それから5月21日に、プロトンロケットによる、テルスター14という衛星ですね。これカナダの通信衛星ですね。カナダの通信衛星というか、カナダの衛星通信会社の衛星で、南北のアメリカ大陸に対する、衛星通信サービスの提供ということですね。一応5月中というのはこういう予定になっています。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方については最新の情報をご確認ください。サイトではスペースフライトナウの、ロンチスケジュールか、シエルさんの宇宙開発イベントスケジュールというサイトが、確認しやすいと思います。前回の放送の冒頭でお知らせしましたけど、今このプレスニュースダイジェストの配信をしている当初使ってたサービスがですね、ポッドキャストジュースクというサービスが9月で終了してしまいますので、今もうホームページからこちらの登録のボタンは消してしまったんですけれども、そちらから登録された方については9月以降配信が自動配信が停止してしまいますので、誠にお手数をおかけして申し訳ないんですが、 iTunes ストアの方から再度登録し直していただく必要がありますので、もう一度番組ホームページまでいらしていただいて、そこに黒字に白いアップルマークのアイコンの登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくと iTunes が立ち上がりまして、番組登録ページが開きますので、申し訳ないんですけど、そちらから登録のし直しをしていただけるようにお願いいたします。お手数をおかけして申し訳ありません。それではスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いましたが、可能な限り直したいと思っております。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組の Twitter アカウントまでお送りください。メールアドレスはnews@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。